本日与えられた聖書の箇所をお読みしたいと思います。マタイの福音書6章9節から13節まで、新約聖書の10ページになります。それではお読みいたします。マタイの福音書6章9節、ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。御心が行われますようにと題して、教科先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。以前北海道で牧会されている先生がですね、しみじみと語っておられたことがありましたけれども、北海道では礼拝に来ることもですね、時期によっては結構命がけなんですってですね、こう言われました。その先生も関東の方におられたことがあるので、特に関東は冬場であっても天気が良くてですね、足元がいいので、本当にそういう面では恵まれているんだよということをですね、言っておられたことを思います。確かに寒いですけれども、このように良い天気の中にあってですね、礼拝に集うことができたことを本当にこう嬉しく思います。現在主の祈りについて見ておりますけれども、その主の祈りの第一の祈りは、皆が崇められますように、神様が崇められますようにということで、第二の祈りは御国が来ますように、そして第三の祈り、今日は神の御心が行われますようにという祈りであります。この祈りはよく評価される中にあって、人間にできる最高の祈りであるというですね、そんな評価もされている祈りでもあります。私たちが御心が天で行われるように、地でも行われますようにと祈るときには、そこにおいては、天においては確かに神の御心が完全に行われているということが当然あります。天においては、さらには数え切らない多くの天使たちが神に仕え、神の御心を行っているでしょうし、また先に天に召された信仰者たちも今は天において神の御心に仕えているかと思います。ですが、一度目を地上に向けると、そこには神の御心が無視されて、人は自分の欲のままに歩み、勝手なことをしている、そんなふうにですね、残念ながら思わされることも多いわけです。そのような現実にぶつかるときに、この祈らずにはいられないわけですが、それは神様、天において御心が行われているように、地においても御心を行ってくださいと祈るわけです。確かに神はその全知全能の御手を持って、この地上を瞬く間に変えてしまうことももちろんできます。ですが、神は不完全で、ある面欠けの多い私たちをも用いて、御心を地においてなそうとしておられるわけです。ウェストミンスターというですね、この教理問答、教えの問答があるわけですが、その中においては、この御心がなされますようにという第三の祈りについて語っております。それは第三の祈願である、御心の天になるごとく地にもなさせたまえでは、神の恵みにより天使たちがするように、すべてのことにおいて御心を知り、それに従い服することができるように、また喜んでなすものとしていただくようにと祈るのであるとあります。それは私たちが神の心を知り、それに従い、それに することができるように、しかも喜んでそのことができるようにしてくださいという祈りだというわけです。まあそんな思いを持ってこの祈りを見てまいりますが、そこにおいては一つは自分の思いではなく御心を、自分の私の願い思いではなくて神の御心をということがあります。神の御心を優先するということでした。このことについてはまず御心を行われるイエス・キリストご自身に目を向けることができます。イエス・キリストはその生涯においてはいつも天の父なる神の御心を求め、御心を行うことを第一とされていたわけです。それはイエス・キリストが語られたさまざまなお料理の言葉からも知ることができます。例えばある時キリストはこうも言われました。私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからですとも言いました。またある時は、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためですとあります。このようにキリストはいつも自分自身の心、自分の望むことではなくて天の父なる神の御心、それをですね、行うことを第一に求めておられたということでした。そしてそのことが最も明らかにされたのは、やはりあのゲッセマネの園、十字架の死を前にした時の祈りでもあると思います。イエス・キリストは十字架の死を前にした時祈りました。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちたと記されています。イエス・キリストはもし天の父なる神様の御心にかなうなら、もし許してくださるなら、私が受けようとしている杯、すなわち十字架の死というこの苦しみ、それをですね、こう覗いていただければというわけですね。まあ私たちは誰しも苦しみは避けたいところがあります。ですがイエス・キリストはさらに続けて祈るわけです。それはこういう祈りでした。しかし私の願いではなく御心の通りにしてくださいということでした。私の願いではなく父なる神様の御心の通りになさってくださいという激しい心の葛藤の中でのそのような祈りであったわけです。自分の思い願いではなく神の御心を第一に求めたということでした。じゃあ私たちはどうだろうかとなります。私たちもそれぞれさまざまな願いや、あるいは思い、あるいは成したいことが多くあると思います。それらが全て悪いことではもちろんないわけです。多くの良きこともあります。ですが時としてそんな私たちの思い願いと神の思い、神の御心がぶつかることがあります。礼拝を捧げることにおいても、奉仕をすることにおいても、あるいは捧げることにおいても、あるいは人との関係においても起こり得ます。まあそんな時にはゲッセマネの園、キリストの祈りを思い返したく思います。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。まあ、自分の思いや願いを一旦神に預けて静まって、神様あなたの御心は何ですかと、まあ、問いかけ祈る、そのことの大切さを思わされます。そして次には、第二には御心を知るということがあります。神の心を知る。 私たちは神の御心はじゃあ何なのかと問い続け、知らなければならないわけです。聖書はこのようにも言います。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいとあります。何が神の御心であるのか、それを求めなさいと言います。別の箇所では、愚かにならないで主の御心は何であるかをよく悟りなさいともあります。自分の願いはどうであれ、神の御心を求め、それを知りなさいというわけですね。神の御心は何なのか、それはいくつか聖書でも語られています。例えば最も大切とも言えるわけですが、それは人々が信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるということでした。キリストはこうも言いますが、私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。そのようにあります。ですから神の御心は、そこにおいては人々がイエス・キリストを救い主として信じ、そして永遠の命を持つこと、それが御心であるというわけですね。ですから私たちがそのゆえに一生懸命伝道しているわけです。福音を述べ伝えているわけです。あるいは神の御心は私たちの生き方においても現れます。聖書では、神の御心はあなた方が清くなることですともあります。罪の世にあっても罪に流されず、清さを求めて生きてくださいということでした。さらには、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることですともあります。不平不満の多い私たちです。ですが、いつも喜んで、そして祈り、感謝を捧げるように、それが神が望んでおられることだとあります。このように私たちに対する神の御心は、私たちが、そして人々が何よりも信仰を持って救われること。そしてこのことを実現するためにいつも祈らなければなりませんし、そして私たちの日々の生活においてもその清さ、また喜び、感謝、それをもって歩むことが御心であるとあります。ですが具体的に私たちの進路や、あるいはさまざまな決断を迫られるときに、じゃあ神の御心はどこにあるのかと問いかけ、求めることになります。どうしたら私の人生に対しての神の御心が分かるだろうかと問われます。私たちが神の御心、自分の生涯においての神の御心を知る上で助けとなるものがやはりいくつかあります。何よりもそれはまず聖書の言葉です。聖書は神の言葉であり、私たちの進むべき道を教え示すものです。ですから聖書を読まないで、また聖書を知らないでこの人生を歩むことは、それこそ磁石を持たないでオリエンテーリングをするようなものだという人もありました。道に迷ってしまいます。ですから聖書の言葉がまず何よりも私たち歩むべきその道を示すものでもあるわけです。またもう一つは、やはり私たちを取り巻くさまざまな環境と言えることもあります。パウロは各地で伝道しました。ですがある時、病を得て道を変えざるを得なくなりました。ですがそこに神の御心があり、そのことによってアジアからヨーロッパへの伝道の道が開かれることになりました。神は時として私たちの願う道を閉ざして、そして別の道を開かれることがあります。 そのような環境もあります。あるいはまた、聖霊なる神の導き、確信ということもあります。私たちに与えられた聖霊なる神が、祈りの中で私たちの心に働いて、確信を与えてくださいます。まあ、それら様々なことをですね、考えて、そして神の御心を知るということでした。聖書の言葉は、御心を知る上で、とても大切なものであります。ですが、私たちは結構、自分勝手なものですから、自分の思い、あるいは自分の願い、それにですね、都合の良い聖書の言葉を引用してしまう危険があります。自分の思いや自分の願いがあり、そして聖書を開いてですね、いや、御言葉を与えられようということで、聖書を開いて読んで自分の思いを裏付けてくれるような聖書の言葉をですね、引っ張り出して、この言葉が与えられました。そんな風になってしまうこともあります。また環境もそうであり、単に流されてしまうという恐れもあります。心の中の確信というものも場合によれば、ただの独りよがりの思い込みということもあります。ですから、すべての祈りの中で様々なことを考え合わせ、神の御心を求め、そして知るということになります。そして三つ目には、御心を行うということです。御心を知ったならば、それを行うこと。御心を行うことは、また従うことは決して楽なことばかりとは言えないわけです。ゲッセマネの園のキリストが、苦しみもだえて、いよいよ切に祈られて、汗が血の雫のように地に落ちたとあったように、激しい心の葛藤や、あるいは苦しみがあるかもしれません。イエス・キリストが命を捨てられたように、大きな犠牲が御心を行うときに伴うかもしれない。そんなことがあります。それでも御心に従うということが大切なことであるわけです。このクズハ・クニコさんという方がいます。クズハ・クニコさん。彼女は学校を出て幼稚園で働いているとき、本当にですね、この大きな病にですね、陥りました。そしてそれ以来、病床生活をずっと強いられることになりました。その彼女が、避難菊という童話を作りました。その避難菊という童話ですけれども、まあ、それはこんな話なんですが、寂しい野原にですね、小さな避難菊が咲いていました。それこそ誰の目にもつかないような寂しいところで、本当に小さな避難菊でした。そこにある時小鳥がやってきて聞くわけです。避難菊さん、どうしてこんなところに咲いてるんですか？避難菊は答えます。神様がここに咲けと言われたので咲いていますと。次に風がやってきて、そしてその後にまた疲れた旅人が同じようにやってきて、その避難菊に聞くわけです。どうしてこんなところに咲いてるんですか？でも避難菊はやはり答えるわけです。神様が心で、ここで咲けと言われたから咲いてるんですよと。彼女、このクズハ・クニコさんという方は自分自身を避難菊に託してこの童話を作ったというわけですね。神の御心ならば病床でも従いますという。そして彼女が作った賛美歌がですね、398番にあります。賛美歌の398番はその彼女が作詞したものですけれども、まあ、ある方はそのことを知ってこの賛美歌を歌うと心に染みるものがあるということを言ったりもしていました。まあ、このクズハ・クニコさんという方はその他にも子供たちのための歌をですね、何曲か作詞していますし、子どもたちの歌曲集もですね、作ったりしています。そんなクリスチャンの人でした。この友よ歌おうの賛美にもこんな歌詞があります。野に咲く百合の花は御神の名のままに誰も見ていなくてもきれいに装うでしょう。青空飛ぶ小鳥は 御神の命のままに誰も聞いていなくてもきれいに歌うでしょう。御神の胸の中にすべてを委ね切って心から捧げましょう。感謝の祈りをと、そんな歌詞の賛美があります。たとえ御心を行う中においてさまざまな自分の願いと違う苦しいところがある、でもそれでも御心に従い、そのところで御心を表そうということでした。最後はその祝福ということです。神の御心に従う者には神がその払った犠牲に勝る豊かな祝福を与えてくださるということでした。祝福の一つはやはり天の御国です。聖書は私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですと言いました。神の御心を行う者が天の御国に入る。口先だけでいくら主よ主よと叫んでも虚しいのであり、神の御心を求め御心に従い御心を行ってこそ天の御国に入ると言います。私たちはこの地上ではたかだか100年の命です。ですが天の御国においては永遠の命があります。地上の命においてですね、腹が立ったとか憎んだりあるとか許さないとか言って神の御心に背くことは本当に愚かなことでもあるわけですが、御心を行う者には天の御国が約束されているということでした。そして地上にあって御心を行う者には必ず神が最善のことをなしてくださるということがあります。聖書は約束しています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますとあります。神がすべてのことを働かせ益とし祝福をなしてくださるということでした。御心に従うときにはそれはマイナスと思われたことも神は最善のプラスへと変えてくださる。あるいは逆に御心でない場合はその道はプラスと思っていても損をしてしまう、マイナスとなってしまうということがあります。そのような確かに時には犠牲がある、でもそれに勝る祝福ということでした。十字架なくして祝福なしという言葉がありますか。本当にそのことを覚えるものでした。まあこうして御心が天で行われるように地でも行われますようにと祈るわけですが、その時には自分に対しての神の御心は何なのかと問いかけ、そして独りよがいでもなく御心を知ったならばその御心に従っていく、本当にそこにおいてですね、神からの豊かな祝福が伴うということをですね、もう一度心に覚えて天で御心が行われるように地においても御心が行われますようにと心から祈ってまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。神様、私たちは本当にいつもさまざまな願いや思いやさまざまなことがありますけれども、神の御心はどこにあるのかといつも求め、それを知り、また行うことができますよう導いてください。時には御心を行うことが犠牲を伴うこともあったりしますが、あなたが必ず最善のことをなし豊かな祝福をもって報いてくださることを信じて歩ましてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。